恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週は、金土日と時間をいただきまして、軽井沢に行ってまいりました。まあこの涼しいのに軽井沢まで行かなくてもとおっしゃるかもしれませんけど、確かに寒かったです。本当に下界でもこんなに涼しい夏なのに、軽井沢に行くとですね、セーターをなぜ持ってこなかったんだろうと思うぐらい涼しかったんですが、何も秘書に行ったわけではなくして、コイノニア福音グループという、グループの合同のファミリーキャンプというキャンプが、軽井沢で行われまして、それで奉仕をさせていただきました。その中心の牧師が、久保誠先生、昨年でしたか、ご夫妻で訪ねてきてくださいまして、キングスガーデンにも一泊をされた先生なんですが、こちらにも来てくださったので、私ももう嫌と言えなくって、行かせていただいたんですけども、この久保先生には、家庭礼拝の祝福という著書がございます。命の言葉社から出た本なのですが、この本の中でも、触れていることなんですけども、今回も、ゆっくり時間がありましたので、先生ご夫妻といろんなまあ、交わりお話の中で、特に家族として主に仕えるっていうことの、大切さと、またその困難さっていうことをつくづく考えさせられました。この、久保先生ご夫妻は、山形県で伝道し、そしてその後、川崎で伝道し、そして今埼玉県の四季っていうところで伝道していらっしゃるんですが、そういう新しいところに教会を建てるっていう開拓伝道の、そういう伝道の中で、あまりにも、なんて言いますかね、貧しく、あまりにも忙しく、あまりにも家庭を顧みなかったための、その影響を子供たちに与えてしまった。ご夫妻はですね、主に捧げていますので、どんなに苦労もどんなに辛いことも耐えるんですけども、しかしそのために子供たちが様々な面で犠牲を受けていた。そんなことの報いをですね、ある日突然受けたっていうのです。ある日突然、ある出来事を通して、長男がですね、お父さんに食ってかかったっていうんです。親父はいつも正しいのかよ。俺のために何かしてくれたことがあったかよ。俺の身にもなってくれよ。神様なんか信じられない。そう言ってですね、反発を始めたっていうのです。そんなとても、なんて言いますか、胸に刺さるような、赤裸々なお証をこう聞きながら、あれ?同じような話を最近別の先生から聞いたぞと思ってこう思い出してましたら、高崎の三丸先生の教会で奉仕をこの6月でしたがさせていただいた時に同じ話を三丸先生が私にしてくださいました。三丸先生も東京の国立っていうところで非常に恵まれた奉仕をしているそういう矢先教団からのこの事例によって高崎に開拓伝道に出るようにということで、もちろん喜んで主の召しと受け止めてですね、高崎に行ったんですけれども、しかしその時が一番子供にとって非常に微妙な、多感な時期であったわけです。そしてそのためにですね、非常に貧しい、また非常になんて言いますか、プライバシーも何もない、こう、家庭の中で、そこに教会があるわけですが、そこでこう、子供たちに犠牲を与えることによって、本当に子供たちにはかわいそうなことをしました。伝道会に3日間奉仕させていただいて、私は子供たちが全然集会に出ないわけです。集会が始まる前にですね、車に乗ってわーっとですね、爆音を風呂を響かせてですね、外に出ていくんですね。本当に、なんて言いますかね、こう、とてもこう悲しいっていうか、痛いというか、そして三丸先生の子供にはかわいそうなことをしましたっていう、その、 こう、言葉が胸にこう、痛かったんですが、ちょうど今この夏、子供さんをお持ちの方はですね、ぜひとも子供さんたちのために時間を、しっかりとってですね、子供たちのために楽しい思い出を作ってあげてほしいなと思うし、またあなたの伴侶にもっと時間を取ってあげてほしいと思うし、あなたの家族や親族のためにぜひともですね、時間を捧げてほしいなと思うのです。久保先生のそんな話を聞いて、ああ、私も子供たちほったらかしだな、帰ってからなんとかサービスしてやろうと思って帰ってきたんですけども、先生まだ何もできてないんですが、そんなことを考えてましたら、昨日突然うちの子供たち3人が、パパの車を洗うって言うんですね。ああ、すごい、今までなかったことですね。その中も外もですね、ピカピカに綺麗に磨いてくれました。それは何も、もちろん半分はパパへのサービスなんでしょうが、半分はですね、私の車に乗るたんびに、この車臭いって言うんですね。パパの匂いか、これは、と言うんですね。そんなことで、自分が乗る車を快適にしたかったんだと思うんですが、でも、後でアルバイト料を取られるんですが、でも、本当にですね、私たちが、神の国とその義とをまず第一に求めなさい、と聖書にこう教えられて、この大切な、クリスチャンにとっては本当に大切なこの御言葉なんですが、読み違えてしまうと大変です。神の国とその義と、ただそれだけを求めなさい。他のことはどうでもいいのです、と読み込んでしまうと間違います。神様のことをまず第一にしなさい。第二、第三のことはどうでもいいっていうんじゃなくして、神様のことを第一にするなら、第二のこと、第三のこともきちんと神様が整えてくださるのです。そしてそれらをも大切にしていくのですということなのであって、クリスチャンは神様を見上げて神様に捧げていくのだから、家庭も顧みない犠牲にするのだというのは間違いです。ぜひとも、そんなですね、心配りをぜひあなたの家族のために捧げていただきたいなと思うのです。さあ、主の祈りを皆さんと一緒にずっと学んできまして、今日は第16回目に入りました。今日はその一番最後のところです。13節の後半、国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。今日はこのところを学びまして、これで終わりかと思いますと、いいえ、来週が最終回でして、来週最後のアーメンを学ぶことになります。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。私たちがいつも祈る、この文語訳の祈りでは、なればなり。すなわち、だからです。なればなり。すなわち、理由を述べている言葉です。これは私たちが神様に祈りを捧げる。これまで学んできた主の祈りを捧げうる、その理由を述べているのがこの言葉なのです。あなたはなぜ、この聖書の神様、誠の神様に、祈りを捧げることができるんですか？捧げるんですか？なぜこの神様に祈るんですか？それは、この神様こそ、私たちが祈るにふさわしい、誠の神様であるから、だからこの神様に、このような祈りを捧げるのです。今日ちょうど、この世ではお盆の時期ですが、仏壇に一生懸命お祈りをしている方に、またお墓に一生懸命手を合わせている方に、偶像に祈っている人に、あなたはなぜこの神に、この仏壇に、この偶像に祈るんですかと答えたら、なんて答えるでしょうか。なぜ仏壇に祈るんですか。なぜって、うちはずっとそうですからとか、これが我が家の習慣ですからとか、みんながやっているからとか、昔からそうなんです。でも、なぜこの神様に、この仏壇に 手を合わせるんですか？そこに何があるんですか？何があって、答えられない。まあ、先祖様の位牌があるんです。じゃあ先祖の位牌に手を合わせて、何になるんですか？何って先祖を大事にしている印なんです。でも多くの人たちが、本当にその対象は祈るべき対象なのかということを、本当に祈りを捧げるべきものなのかということを考えないで、ただ流されるように惰性でやっているだけ。しかし、私たちが神様に祈るのはただ習慣だから、みんなやってるから、親がクリスチャンだから、はい、祈ってるんです。それでは困るわけで。国と力と栄えは、とこしえからとこしえまで、この天と地を作られた誠の神様が、この神様だけが持っておられるから、この方に祈る。国と力と栄え。国というこの言葉は、以前も、御国を来たらせたまえ、御国が来ますようにというところで学びましたように、ただ、なんて言いますか、領土を指す言葉ではなくして、その支配ということでした。すべてを支配する神様。この天と、この地と、その中にあるすべてのものを、その御手の中に握りしめて、そして神様はその御心のままにすべてを支配し、司っておられる。そういう神。力。この力っていう言葉は、デュナミスっていう言葉が使われまして、デュナミスっていうのは、ダイナマイトっていう言葉のですね、語源です。山をも砕くような、驚くべき力を持った神様。実は先日その、ファミリーキャンプで、久保誠先生が私をこうご紹介してくださるときに、私の名前を解説してくださいまして、私は50年間、横山幹雄という名前を、なんて言いますか、持ち運んできたんですけども、自分の名前が、ああ、そういう意味だったのかとですね、50年目にして自分の名前に惚れ込みました。いい名前ですね。こうおっしゃるんです。皆さん、今日の講師の先生は、素晴らしい名前をお持ちです。横山幹雄。どんな困難な山をも、横に動かして、そこに新幹線のような大きな中心の道ができて、そこを大きく歩むような力強い信仰の人です。私はびっくりしました。今までは私の横山っていうのはですね、山の横とか、山が横になってるとか考えてましたけども、すごい解説ですね。聖書にあるんですね。この山に向かって動けと言ったら山も動いて海の中に入るっていうんですから、その通りなんです。様々な困難の山をも信仰によって横に動かしてしまう。いい名前ですね。どうぞ、横山一族。すごい名前ですよ。皆さんもどうぞご自分の名前をですね、そのように信仰的にですね、こう受け止めて解説をした方がいいかもしれませんね。改めて惚れ込んでしまいましたが、ね、本当にですね、山をも、ダイナマイトが、本当に山を砕いてですね、そこに道をつけるように、神様は、そのような驚くべき、不可能と思えることを可能にする力ある神、そして、栄え栄光、真に褒められるべき唯一のお方。だからこそ、主の祈りは、この神様に祈るのにふさわしいのです。皆さん、私たちが祈れるのは、私たちがこの主の祈りを捧げることができるのは、神様が国と力と栄えを、とこしえからとこしえまで、昔から、そして今も、また永遠にわたって、ご自分の御手にしっかり握りしめているお方だから、この方に祈れるのです。主の祈りをもう一回見直してみましょう。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。なぜこう祈るんですか？栄えはとこしえにあなたのものだからです。御国が来ますように、 御国は常しえにあなたのものだからです。御心が天で行われるように地で行われますように。国すべてを支配し、すべてをご自分の思いのままに動かされる神様だからです。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。一切をその御手に握りしめている神様があなたにその支配とその御力をもってあなたに今日も日ごとの糧をお与えくださる神だからです。私たちの負い目をお許しください。私たちの罪を許す権威を持っておられるのはこの方だけだからです。試みに合わせないで悪からお救いください。すべてをその支配その御手の中に握りしめて一切を司っておられる神様だからこそ、また悪いものからサタンに打ち勝つ力はただ神様にだけあるから、こう祈れるのです。皆さん、主の祈りで6つの祈りを主に捧げるとき、その一つ一つの祈りの根拠が、国と力と栄えはただこの神様のものだから、だからこの神様にこう祈れるのです。こうやって私たちが祈りっていうことを考えていますと、私たちが祈れるっていうことはなぜかっていうと、神様を知っているからです。そして神様を知る度合いに応じて私たちの祈りが力強くされるんだということがわかるのです。神様がどのような神様か全然知らないで、私たちは真の祈りはできないのです。ヨハネの4章のところで、あなた方は知らないで拝んでいますが、礼拝していますが、私たちは知って知った方を礼拝しています。本当に私たちも神様を知れば知るほど祈りが引き出されてくるのです。私たちがあまりに神様を知らないから祈らないのかもしれませんね。多くの人たちがただ偶像に、知られる神に一体そこに何があるのかわからないまま祈りを捧げていますが、クリスチャンがそうであってはなりません。さて、この主の祈りの締めくくりのこの言葉は、私たちが祈れるのはこういう神様がご性質を持っているからですという、そういう裏付けというだけでなく、神様を褒めたたえる祈りの締めくくりです。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからですと、祈りの最後に神様を褒めたたえるのです。こうやって考えますと、主の祈りの全体をもう一回見直してみると、天にいます私たちの父よと呼びかけた後で、最初の三つの祈りは神様を褒めたたえる祈りです。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地で行われますように、この最初の三つの祈りは全部神様に対する神様のための祈りであり、神様を褒めたたえる祈りです。その神様を褒めたたえる祈りの後で、私たちの願い事が、日ごとの糧を今日もお与えください。お夢のある者たちを私たちは許しますので、私たちをも許してください。試みに合わせないで悪からお救いください。そのような三つの願い事を祈った後で、そして最後にまた賛美を持って締めくくるのです。皆さん、主の祈りは賛美で始まり、賛美で締めくくられるのです。そしてよく考えてください。この祈りは誰が私たちに教えてくださった祈りですか？イエス様があなたに私にこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。そうすると、イエス様が私たちにこのような祈り手になりなさい、こんな祈りをいつも神様に捧げるものでありなさいと教えてくださった、そのイエス様の願いのうちに、何とかしてあなたを、私を、神様を褒めたたえる人に、神様に感謝を捧げる人にさせたいという身思いが熱く込められていたのだということがわかるのです。私たちが祈るとき、祈りの中で どれだけ神様を褒めたたえるでしょうか。この全体の中で、祈りの主の祈りの全体の中で半分以上は神様を褒めたたえるべき祈りなのです。私たちの祈りをもう一回振り返ってみましょう。どれだけ神様を褒めたたえているでしょう。どれだけ神様をたたえて感謝をしているでしょうか。そう思うと、ああ、神イエス様の身思いから遥か遥かに、彼方に遠い自分の祈りだなぁとつくづく感じさせられるのです。イザヤ書の43章の中に、7節と21節にこうあります。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。私のために作ったこの民は、私の栄誉を述べ伝えよう。私の名で呼ばれるすべてのものは、これは旧約聖書の時代でしたら、イスラエルの民ですが、今でしたらクリスチャンということです。クリスチャンとは、私が作り、私が新しい創造をもって形作り、私の栄光のためにこれを作った。クリスチャンは、私が作った、私のために作った、生み出したクリスチャンは、私の栄誉を述べ伝えよう。クリスチャンとは、何のために罪の中から救い出されたんでしょうか？それは、あなたが、神様の栄光を褒めたたえ、神様の栄光を述べ伝えるためなのですよ、というのです。同じようなことが新約聖書エペソ人の手紙の1章にも繰り返し出てきます。私たちが世の作られる前から神様のうちに心の中に選ばれ、そして愛され、救いを受けたのは、ただ、私たちを愛し、私たちを生かしてくださっているこの神様の栄光を褒めたたえるためです。褒めたたえるためですと繰り返されます。皆さんが、あなたの生きている目的は何ですか？人生の目的は何ですかと問われたら何と答えますか？人生の目的は何ですか？あなたは何のために生きているんですかと問われたら、ぜひともクリスチャンは即座に神様の栄光を表すためです。神様の栄光を褒めたたえるためですと答えたいものです。ウェストミンスター信仰告白の第1問。人の主な目的は何ですか？人の主な目的は、神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことにあります。主な目的。皆さん、人であるならば、すべての人は、共通の大目的、主な目的を持つべきです。私たちはその主な大目的を見失って小さな目的です。あなたが何を職業とするか、何をしながら生きていくか、これは小目的でして、これは人によって違うのです。でも人が人であるならば共通して持たねばならない主な大目的があるのです。あなたにとっての大目的は何ですか？それは、もう金太郎飴のように、その口から出る言葉はクリスチャンであれば、はい、神様の栄光を表すことですと、本当にですね、言うものでありたいなと思うのです。聖書は、私たちが神様を褒めたたえ、神様に感謝を捧げる専門家たれ、と命じるのです。しかし、生まれながらの私たちの性質は、そうそう感謝ばかりはしておれない。そうそう歌ってばかりは賛美をしてばかりはおられない。と、すぐに言いたくなります。不平や不満をぶつけ、つぶやきや人を責めるのには、言われなくても得意な専門家です。それに、すべてが順調にうまくいっているときに、神様を褒めたたえ、感謝をすることは、それは誰でもできるんです。反省だけなら、 猿でもできるって言われますけど、すべてがうまくいってる時に感謝することだったら誰でもできるんです。クリスチャンでなくても、このことがうまくいくと、信仰なんかなくても、神様ありがとうとですね、神様を褒める。クリスチャンでなくても、すべてがうまくいっている時だったら、賛美をするでしょう。でも、聖書は、どんな時にも、すべての時に、神様を褒めたたえるものであれ。物事がうまくいっている時だけ神様を褒めたたえ、そうでない時には不満たらたら、それだったらただの人。一緒にですね、旧約聖書のハバクク書3章というところを開いてみましょう。旧約聖書の1411ページというところです。旧約聖書の1411ページ。ハバクク3章の17から19までをご一緒に声を揃えて読んでみましょう。17から19。はい。その時、イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。私の主、神は私の力、私の足を目近のようにし、私に高いところを歩ませる。はい、以上でいいです。この17節。イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない、羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。絶望的な状態です。このような農業によって生計を立て、牧畜によって生計を立てている人からすれば、また国からすれば、これは絶望状態です。しかし、そんな絶望の中で、しかし私は主にあって、喜び、勇み、私の救いの神にあって喜ぼう、私の主、神は私の力。聖書の中で、どうぞこのしかし、信仰のしかしっていう言葉にですね、聖書を開きながら赤丸をですね、つけていく作業をしたら励まされるんじゃないでしょうか。目に見えるところがどうであれ、現実がどうであれ、信仰はしかしと言わせるものなのです。すべてがうまくいかない。一切が失敗、絶望。しかし、すべてが失われたわけではないとこの信仰者は叫ぶのです。収穫はゼロ。しかしこれで、一切の望みが絶たれたわけではない。私には、最も大切な宝が残されている。主は、私の救いの神。主は私の力。一切のものが失われたけれども、私はその中においても、しかし、喜び、勇むことができる。勇気を持って立ち上がることができる。喜び、踊れるというのです。今年、猫の額ほどの我が家の、家庭菜園、しばしば自慢話が出てくるんですが、キングスガーデンの方々とですね、いつもですね、畑の話でですね、やり取りをしながら楽しんでいるんですけど、今年の我が家の庭の菜園はですね、本当に豊作でございましたですね。いやー、今年は最高でしたね。トマトは本当によくできました。もう毎日のようにですね、トマトを楽しんでいます。今日もですね、そのトマトを子供たちの前にもこう出しながら、すごい色だろう、前だろうとですね、一人やつになって言ってるのは私ですが、キュウリが本当によく取れましたし、ミニトマトがよく取れまして、またナスがよく取れてですね、まあ本当にですね、うまくいきました。ですから得意満面ですね。でももしこれが全く逆だったらどうでしょう。しょぼんとしてですね、キングスガーデンの方々に顔を合わせる顔もなくって、取れたの？あ、本当よかったね。という感じで、もうですね、落ち込むところでしょう。でもこれはただの趣味です。取れなかったからといって我が家がそれで飢えるわけじゃないし、ただ私の、ただ喜びのためにやってるだけのことで。でもこのハバクク書の状況はそれどころじゃないわけです。 命に関わることなわけです。青さまて、本当に上を覚悟しねばならないようなそんな事態の中で、なんとこんな中で18節のしかしが叫ばれていることに私たちは学ばされるのです。しかし私は主にあって喜び勇み、見えるところはどうであれ信仰はしかしと言わせるものなのです。信仰とは一体何かっていうところで、あのヘブル人の手紙の11章の1節に信仰の定義があります。信仰とは望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰とはただ望んでいること、実現はしていないんです。まだその実現のその兆しも見えない中で、そのただ望みでしかありえないものを大丈夫ですと保証し、何も目にまだ見えていないものを確信させるもの、それが信仰だというのです。見えているものを信じてもそれは信仰じゃないって言うんです。石橋を叩いて大丈夫だ、そして渡ったと言ってもこれは信仰じゃないわけです。どうなるかわからない、いや失敗するかもしれない、そういう状況がしか見えない、そんな中で信仰とは大丈夫ですと保証し確信させるもの、私たちはしばしば見たら信じようと思いますけど、信仰の原則はいつでも違うのですね。イエス様はおっしゃいました。私はあなた方に言っておいたでしょう、あなたが信じるなら栄光を見ると。見たら信じるではなくして、信じるならあなたは栄光を見る。どうしたらそんな信仰を持ち得るのでしょうか。とてもとてもそんな信仰を私たちのうちにはない。やっぱり少しばかり保証が欲しい。このことをやるについてはただ信仰だけって言われても、まあ 100% の保証はなくっても4分の1ぐらい保証してくれないでしょうか。でも何もそこに見えないときに大丈夫、しかしと言い得るその信仰の秘訣は一体何なんでしょう。それこそ国と力と栄とはとこしえにあなたのものだからです。この信仰以外ないのです。すべてを支配し握りしめておられる神様をあなたは私は信じているのです。すべてのことに権威を持ち、山をも動かす力を持った力ある神をあなたは私は知っているのです。そして常にどんな時にもご自分の栄光を表そうとしておられる神様を私たちは知っているのです。神をそのような方として知り信頼するからこそ、このしかしの信仰が可能なのです。今日も私たちも神様をそのような方として見つめましょう。国一切をその御手の中に握りしめて、一切を御心のままに動かされる神様の前に今日へりくだりましょう。あなたが私が私がと言って自分の思いを前に立てる、そのことを本当に今捨てて、主よ、私はただあなたの支配のもとにへりくだり、あなたの御心のままに従順に生きたい、その願いです。どうぞ私をあなたの御国のあなたの支配のもとで御心のままに生かしてくださいと主の前にへりくだりましょう。主の力を見上げて、力は神に属する、本当にこの力ある神様に今日完全に寄りかかりましょう。この神様に寄りかかって 一切を委ねましょう。自分で何とかしようと悪せくしないで、力ある神がおられるのですから、そして栄えある栄光を本当におとりになる神様に向かってますます力強く褒めたたえるものとさせていただきましょう。イエス様がこの主の祈りの最後の部分で、国と力と栄えとはとこしえにあなたのものだからですと教えてくださったことの中に、祈りの本当にですね、土台と、また私たちがこの方をそのような方として褒めたたえ信頼すべきことを教えられるのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。